聖書を開きたいと思います。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書22章1節から6節です。ルカの福音書22章1から6節。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って祭司長や宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。以上です。それでは、キリストに倣って愛に生きると題し、下田陽介先生に説教の話をお聞きしたいと思います。
皆さん、おはようございます。今朝は小学部キリスト教会の皆様と一緒にですね、御言葉を分かち合うことができますことを感謝しています。今日の聖書の箇所は、先ほど読んでいただきましたルカの福音書22章1節から6節のところ、そしてキリストに倣って愛に生きると題をつけてみました。来週はイースター礼拝ということで、ですけれども、このルカの福音書では、この箇所、今日の箇所からですね、イエス様のこの最後の晩餐、十字架復活というこの受難の物語がですね、展開していく、始まっていくという箇所であります。聖書の中にはですね、いろんなジャンルの、本というか書がこう収録されているわけですね。福音書っていうのもありますし、例えば歴史書ですとか、律法が書かれた法律の書、詩編のような詩とかですね、たくさんの本が、私たち一冊の本でとしてこう手元にあるわけですけど、元は全部バラバラだった本を一冊にまとめてるっていうことですが、それもこういろんなジャンルがあるわけですよね。パウロの書簡とかですね、手紙の形態を取っているそういう文学もあるわけですね。その中で、福音書というのはちょっと独特なジャンルといいますか、独特の文学で、一般的にですね、福音書は福音書っていうジャンルにこう分類されるわけですね。で、福音書っていうのは、読んでみるとその内容はその歴史の出来事をこう記したものであるようにも読めますし、またですね、こうイエス様の伝記のような、そういう感じもあるわけですけども、一つ特徴的なことがありまして、それは、イエス様の生涯をですね、まんべんなく書いているというよりは、この最後の、受難と復活の物語にすごいたくさんのページが割かれているというのが特徴としてあるわけですね。ですから、この出来事というのは、実際の期間でいうと1週間ぐらいのことなんですけれども、その、マタイ、マルコ、ルカでは丸々3章分がですね、そこにこう当てられているということがあって、ヨハネの福音書に至っては、全部で21章のうちの9章はですね、もうこの1週間の出来事にこう割かれているというか、ページをこう使われているということがあるわけですね。なので、その福音書の著者たちがですね、どこに中心点を置いてその書いたか、読む人たちに何を伝えたかったのかっていうのがもうすごいはっきりしている、そういう本であるわけですね、福音書。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれて、そしてよみがえり、神様の正義と愛を明かしされた。この喜びの良い知らせを伝えて、そしてそれを信じて救われる人たちが起こされることを願って、これらの福音書っていうのは書かれたわけですね。で、このイエス様の受難の物語は、今日の箇所のですね、祭司長、律法学者という人たち、祭司長、律法学者という人たちの、このイエス殺害計画から始まっていくわけですね。 そしてまた十二弟子の一人である、ユダの裏切りの記事からこう始まっていくわけですね。で、今朝はこのイスカリオテのユダと、そしてサタンに注目してみたいなと思っています。本日も与えられているこの聖書の言葉をですね、注意深く読んでいきたいと思っています。先ほどですね、読んでいただきましたところですけども、もう一度ですね、1節と2節をお読みしたいと思います。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。最初、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。このユダの裏切りについては、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね、全ての福音書記者たちが書いています。そしてイエス様ご自身がですね、この杉越の祭りの時に自分は十字架にかけられるんですよということを予告していました。でもですね、このイエス様を殺そうと企んでいた祭司長や立法学者たちは、その行動にですね、行動を起こすことに踏み切ることができずにいました。彼らは民衆を恐れていたとルカは伝えています。なんで民衆を恐れていたのかっていうことなんですけど、イエス様当時ですね、いつも訪れた先で、熱狂的に迎え入れられていたわけですね。そしてこのエルサレムでもたくさんの人たちがイエス様のことを支持していました。このルカの福音書では直前のですね、21章の終わりのところでも、エルサレムの民衆がイエス様の教えを聞きたいと毎日朝早くから集まってきていたということが書かれています。で、この祭司長たちがですね、どうしてイエス様を殺そうとしていたかっていうと、もっと前のところからですね、そういうことがたくさん書かれていますけれども、特にヨハネの福音書ではですね、イエス様を殺そうと彼らが決めた経緯が書かれているところがありまして、それはイエス様にたくさんの人たちの支持が集まっているということを彼らが聞いた時の話でした。イエス様のところにですね、人がどんどん集まっていますよ、力ある技、そして神の言葉を彼は語っていて、人々はそれをこう信じている。でイエス様はまた当時のこの指導者たち、祭司長、立法学者という人たちを非難していたわけですよね。で、彼らは当時ちょっと非難されても仕方のないようなところがあったわけですけども、その宗教的な指導者としてふさわしくない、そういうところがありました。ですから、福音書の中にはっきりそう書かれているわけではありませんけれども、イエス様に支持が集まるっていうことは、あの指導者たちちょっとおかしいんじゃないってみんな思い始めてたってことですよね。で、彼らは危機感を覚えていました。イエス様は彼らにとって不都合な存在になっていきました。でもですね、当たり前といえば当たり前なんですけど、イエス様は別にですね、その逮捕されるような、法に触れるようなことをしていたわけではないわけですね。ですから、そういう人をこういきなり、捕まえるっていうことも人々の手前できない。それで彼らはイエス様をこう殺したいと願いながらも、それができずにいました。で、3節から6節までお読みいたします。ところで、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。そんな時にですね、イエス様の十二弟子の一人であるイスカリオテのユダという人にサタンが入った。そして、彼がその祭司長たちのもとにを訪れるわけですね。なんとこうイエス様をこう引き渡しますという、そういう提案をするわけです。この思いがけない提案をですね、祭司長たちは喜んで受け入れました。でも、どうしてこのユダという人はイエス様を裏切ろうと思うに至ったのか。マタイの福音書とかヨハネの福音書を読みますと、 このユダという人にはお金に関する問題があったんじゃないかというような感じで伝えられているところもあるんですけれども、このルカの福音書ではですね、ユダの心の中のことについて簡潔にユダにサタンが入ったと説明しています。それ以上のことは分かりません。でこのイスカリオテのユダという人ですけれども、まあ、あの聖書のことをですね、そんなに詳しく知らない方でもその名前が知られているっていうこともあるかと思いますけれども、まあ、裏切り者っていうですね、そういうあのイメージのキャラクターですよね、登場人物といいますか。でこのユダに関してはですね、あのクリスチャンの間でもいろんなことが言われていて、例えばですね、イエス様が弟子たちを選んだわけですけども、その弟子を選ぶ際にイエス様がミスしたんじゃないか、この人が裏切るということを予見できなかったんじゃないか、まあ、そういうような意見もあったりしますし、受け止め方といいますかね、あるいは聖書はイエス様が十字架で死んで私たちの罪のために、蘇るという、そういうご計画だったんだということを言っていますから、その神様のご計画のために初めから裏切ることが分かっていてこの人を選んだんじゃないか、そういう人、そういう考えの人もいたりしますけれども、でもですね、こう聖書を読んでいますと、まあ、ルカの福音書をこうずっと読んでいきますと、6章のところでですね、イエス様が12人の弟子たちを選ぶというそういう場面があるわけですけれども、イエス様はその神様に祈って彼らを選びました。聖書を読む限りですね、神様、そして、まあ、三位一体の神様ですね、神様もイエス様も、まあ、聖霊様も、間違いとか失敗を犯すっていうことはありえないわけですよね。でもですね、一方でまた聖書によれば、その初めから運命のように罪を犯すように定められている人なんていないわけです。神様が私たちを、人間を作ってくださったわけですけども、私たちはですね、何かそうロボットみたいにですね、その絶対に裏切ったりしない、あるいは絶対に裏切るというプログラムをされてですね、それ作られたわけではないわけです。私たちはこう、神様は私たちを自由な意思を持つものとして作られました。でもその神様が、私を愛しなさいとこう言うわけですよね、人間に。それはその自由な選択の中で、私たち背いたり裏切ったりすることもできるけれども、しかし私はあなただけを愛しますという、そういう愛を神様願っているわけですね。そういう関係ですよね、人間と神というのはですね。ですからこのイスカリオテのユダもですね、神様に選ばれた人として歩んでほしいと神様そう願っていたに違いないわけです。ルカの福音書をですね、ずっと最初から読んでくるとですね、急にここの場面になるわけじゃなくて、やっぱりそれまでのいろんなこうイエス様の働き、弟子たちの働きというのが書かれていて、で、この12人の弟子たちはですね、イエス様とここまで生活を共にして、そして共にこの宣教の働きに仕えてきたわけですよね。その中にユダもいたわけです。まあ当たり前かもしれませんけど、この使徒のルカの福音書を読んでると、こう彼らがですね、こう宣教の働きの中で喜びも困難も分かち合ってきたことが、こう容易に想像できることが書かれているわけです。まあ、どうしてそのユダがですね、イエス様を裏切ろうと思うに至ったんだろうか、本当に何があったんだろうかってこう思ってしまうようなことなんですけども、まあ、私たちが生きているこの罪の世界ではですね、こんなことが起こってしまうわけです。まあ、本当に悲しい気持ちになってしまいますけども、実際そういうことがやっぱり起こってしまうわけですよね。でもですね、この後のことですけれども、イエス様は十字架にかけられる時にですね、結局はユダだけでなく12人全員がですね、まあ、イエス様を裏切ってしまう形になってしまいます。最後まで勇敢にこの捕らえられたイエス様を追っていったあのペテロも、最後にはイエス様のことを、私はあの人を知らないと3度も言ってしまう。 有名な場面ですけれども、でもこのペテロとユダの結末は違っていて、ペテロは泣いて悔い改めて再び使徒としての働きに戻っていく。対照的にユダは首を吊って自死をしてしまう。まあ、イエス様を裏切ったことは同じでありますけれども、この悔い改めがまあ大きな分かれ道だったんだとこう言われることもありますけれども、でもですね、ユダは死ぬ前にですね、悔い改めの言葉とも取れるような告白もしているんですね。もし開ける方いらっしゃったら開いていただければと思いますけれども、マタイによる福音書、マタイの福音書ですね、27章3節から5節、マタイ27章の3節から5節なんですけども、私読みますので開けない方聞いていただければと思いますけども、マタイ27章3節から5節ですね、お読みいたします。その頃イエスを撃ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を撃って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。私は無実の人の血を撃って罪を犯しましたと、こう彼は言ってるわけですね。でもこの、ちょっと脱線しちゃいますけれども、この祭司長とかっていう人たちは霊的な指導者たちですよね。本当であればその罪の告白を聞いて神様にその取りなしの祈りをして、この人が許されますようにって祈る人たちですよね。我々の知ったことか、本当にひどい話だと思います。ユダはこのはっきりわからないですけども、私は罪を犯しましたと口で言っていますけれども、聖書にはですね、どんな人でも神様に罪の告白して悔い改めて許しを願えばですね、許してもらえるということ書かれてますけども、ユダは天国に行ったと思いますか？でも私たちにはですね、それはわからないですね。それはわからないです。神様だけが知っていますけれども、でもですね、一つ本当に思うことは、このユダの物語っていうのは本当に悲しい物語なんだっていうことですね。最初からイエス様を裏切るつもりの人だったとしたら、こんなに苦しんで悩んで自殺することがあるだろうかって思うわけです。このユダという人は多分ですね、イエス様にこう従いたいと願っていた人であって、この罪の世界の中で苦しんだ人だったんだ、そういうふうに思うわけです。で、私たちもまたですね、こう神様の働き人であるっていうふうに言われますけれども、聖書教えてますけれども、ユダは結局ですね、その、イエス様によってこう使徒として選ばれたわけですけれども、本当にこう神様に選ばれていたのか選ばれていなかったのかとかですね、あるいは私はこう神様に選ばれているのか選ばれていないのかとか、そういうことを悩むのではなくてですね、イエス・キリストによって救われた私たちは神様に選ばれたものであるということを信じて生きるべきなんじゃないかなと思います。そしてこのユダという人がですね、特別に何かこう心の弱い人だったとか、あるいはもともと悪い心が思っていた人だったんだとかですね、そういうふうには考えないで、むしろこのサタンというのはですね、イエス様に直接教えられた人でさえも惑わすような、そういう巧妙さとか力を持っている、存在なんだということを私たちは知るべきだと思います。私たちはサタンに惑わされないで、イエス様に従っていくことができるようにと祈りたいと思います。さてですけれども、この今ちょっとユダが死んでしまったことをところを先に話しちゃいましたけれども、まだ今日の場面のところではまだ生きていまして、このユダの提案によってですね、祭司長立法学者たちのこのイエス殺害計画が動き出していくわけです。そしてこの後のことですが、ユダが実際にこの裏切りをですね敢行して、そして、祭司長立法学者たちのイエス殺害計画は 現実の出来事になるわけですね。まあ、彼らの立場から言えば成功したわけですよね。でもですね、ちょっと思うんですけども、そのサタンの狙いっていうのはですね、サタンがユダに入ってこの計画が動き出していくわけですけども、サタンの狙いっていうのはですね、イエス様を殺すことではなかったんじゃないかなとちょっと思うんですね。どうしてかというと、聖書はイエス様が十字架で死ぬことは神様のご計画であったということを伝えているからです。はっきりとですね。でサタンというのは聖書を読む限りですね、その神様のご計画が実現しないように、阻止しようとその動くわけですよね、いつも。ですからイエス様が死んでしまうと神様のご計画が、成功したというか実現したということになってしまうので、サタンの思惑ではないはずなんですよね。じゃあサタンの狙いは何だったんだろうか、何のためにユダに入ったのか。サタンはですね、イエス様が十字架で死ぬこと、つまり私たちの罪のためにご自身が身代わりとなってその罪を贖うという、そのことをですね、やめさせようと思ったんじゃないかと思うわけですね。イエス様が生涯をかけてですね、まあ生涯をかけてと言っていいと思いますけれども、教え導いてきたこのユダという人はイエス様を裏切ってしまったわけですね。でユダだけではなくて、最終的に12名の弟子全員がですね、イエス様を裏切ってしまう。こんなにがっかりすることがあるでしょうか。そして十字架の時ですね、その十字架の周囲にいた人たちはイエス様をあざけりました。イエス様はこの人たちのために死のうとしているのに、まあ、普通に考えたらですね、こんな人たちのために命がけでこう救うっていうことをする必要があるだろうかって思ってしまうわけですよ。また指導者たち、兵士たち、そしてイエス様と一緒にこう十字架にかけられていた犯罪人がいましたけれども、彼らはですね、イエス様に向かって、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言いました。まあ、このルカの福音書の、最初のところですね、4章のところに、イエス様が荒野でですね、サタンとこう問答するっていう、そういう場面がありますけども、その時ですね、40日間にわたる断食をイエス様がしていた時にですね、サタンはイエス様にささやきました。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさいと言いました。まあ、イエス様はそれを断った、退けたわけですけれども、聖書に登場するサタンというのはですね、いつもその言葉巧みにです、ね、人にこうささやくわけですね。こう何か一見その人のことを案じているかのような、優しいというか、そういう言葉にも聞こえる。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろというその十字架の周りで叫ぶ人たちの言葉はですね、この何とかしてイエス様を十字架から下ろそうとする、まあ、サタンの誘惑の言葉にも聞こえてくるわけですね。イエス様、ここまで、本当に奇跡的なですね、力ある技をたくさん、人々に示してきました。ですからおそらく、まあ、この時もですね、イエス様はそうしようと思えば十字架から降りてですね、自分を救うことはできたんじゃないかと思うわけです。でもイエス様は神様のご計画が実現することを願ってご自身の使命を全うしていきました。そしてそれはですね、私たちをこう罪から救うという、まあ、救いたいという神様の願いでありました。すべての人が神様のもとに立ち返って永遠の命を得るという、そういう願いであって、この十字架にはですね、この人々に対する、まあ罵っているような、あざけっているような、そういう人たちに対するイエス様の愛が表現されていると思います。私たちもまたですね、このイエス様の模範に倣って全ての人々が神様のもとに立ち返ることを願って、永遠の命を得ることを願ってですね、人々を愛し人々に仕えなさいと命じられています。でもですね、私たちが、愛して私たちがこう一生懸命仕える人たちっていうのは、まあ、私たち自身もそうなんですけれども、弱さを持った罪人であるということなんですね。ですから、まあ、皆さんがこう 熱心に愛し、使える人たちがいたとして、もしかするとその人たちというのは恩をあだで返すようなですね、そういう人たちかもしれません。あるいは皆さんが信じられないようなですね、罪を再び犯してしまうような人かもしれません。そういう時ですね、私たち本当にがっかりしてしまうかもしれないんですよね。でもうあんな人のことはもういいよ、知らないとかですね、そんな気持ちになってしまうかもしれません。もう人を愛したり使えたりするようなことはやめよう、そういう気持ちになってしまうかもしれません。でもですね、それはもしかするとそのサタンの誘惑なのかもしれないっていうことですね。サタンは私たちがこう愛に生きることをやめさせようとするからです。イエス様がその模範を示してくださったようにですね、私たちは何が起こってもなおこの愛に生き続けるべきだと思うわけですね。それが神様が願っていることであって、またそのサタンが最も嫌がることであるわけです。結びに入っていこうと思います。今日はですね、イエス様の受難の物語のその始まりの箇所をですね、一緒に分かち合ってきました。それは祭司長、立法学者たちの、イエス殺害計画と、そして十二弟子の一人である、ユダの裏切りの記事でありました。ユダはどうしてイエス様を裏切ってしまったのか、ルカは短くユダにサタンが入ったと説明していました。イエス様と共に過ごし、福音宣教の喜びや困難をイエス様と、またあるいは他の弟子たちとですね、分かち合ってきたユダであったはずでした。そしてユダだけじゃなくて、最終的には12弟子全員がですね、イエス様を裏切ってしまいました。この人たちというのはですね、皆さんもご存知だと思いますけども、福音書を読めば読むほどですね、立派な志を持っていて、真面目で、そして意志の強い人たちです。そういう人たちでもサタンの誘惑に惑わされてしまうということがある現実をですね、私たち重く受け止めるべきだと思います。ここに、集われたお一人お一人がですね、信仰に固く立って歩むことができるように、お祈りをしたいと思います。また私たち自身を含めてですね、この罪の世界には私たちががっかりしてしまうような人間の現実があります。私たちが熱心に愛し仕えたその人は恩をあだで返すようなことをするかもしれません。あるいは私たちが信じられないような罪を再び犯すかもしれません。そういう時ですね、私たちはがっかりしてしまうことがあるかもしれません。もう人を愛したり仕えたりするようなことはやめよう、そんな気持ちになってしまうかもしれません。でもそれはサタンが願っていることであります。私たちが愛に生きようとすることをやめさせようとするのです。サタンはつまり神様の願いがですね、挫折することを願っているわけです。イエス様がその模範を示してくださったように、どんなことが起こっても私たちは神様の願いに生き続けるべきです。失望してしまうような人間の現実があったとしても、私たちは愛に生き続けたいと思います。お祈りをしましょう。イエス・キリストによって私たちを罪から救われた神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちがいよいよあなたにお従いしていくことができますように、私たちをサタンの誘惑からお守りください。またイエス様がその模範を示してくださったように、失望してしまうような人間の現実があったとしても、私たちが全ての人の救いを願って愛に生き続けることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。